こういうことを礼拝でお話しするのはどうかと思いながらお話しするんですが、毎回説教の題というものは、悩んで悩んでつけた後でさらに悩むんですけども、ただこれは私が何でもかんでも結構悩む方という性格もあるんかもしれませんが、今回少年イエスという題は、コートしかつけようがないなと思いながらも、もうちょっとなんか気の利いたと言ったら変なんですけど、いい題はなかったものか、でもこれしかないなとずっと思い巡らし続けている題です。でなぜこの題にしたかというのは、特に最後の52節のイエスは神と人とに慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていったと。ああ、イエス様成長されるんだと。神の御子ですから、もうすでに完成された救い主です。何の欠けもないお方です。しかし、ここでは知恵が増し加わり、イエス様増し加わるってどういうことなんだろうと、これはもう分かりません。書かれてある通りなんだなって、背丈も伸びていったと。一つだけ言えることは、イエス様ちゃんと少年だったんだなと、少年時代はと。もう一つ気になるのが、イエス様のそのいわゆる少年時代はこの一つの記事しかない。もうちょっと知りたいなと思ってもわからないわけです。むしろそれだったら全くなくてもよかったんではないかとふと思ったんですが、もうこれだけは載っていると。やっぱりこの一つでイエス様は何も特別な、いやー、この人将来どうなるんだろう、すごいことになるんじゃないかという、そういう少年時代を過ごされたのではなく、どちらかというと普通の、そんなに目立ってない、目立ってないからこそこのエピソードも一つだけ、いや、こんなこともありました、あんなこともありましたよなんて言い伝えは残ってないというほどに普通の人として歩まれたんだ。まさに私たちと同じ12歳の人であったと。そういうことを改めて思って、本当にイエス様はここにおられるんだなと改めて感じたんです。イエス様は、そのずっと律法に守られ、で杉越の祭り毎年エルサレムに行かれていたと。よくよく考えたら実は不思議なことです。杉越の祭りエルサレムに行く理由は神様を礼拝することです。イエス様は礼拝される立場のお方です。される立場のお方が毎年礼拝をしに行く、もちろん年に1回しか礼拝しないわけではないです。人として礼拝される。さらに、イエス様が家族みんな一行が帰ろう、多分イエス様しっかりされておられた、信頼されておられたことでしょう。ですから見かけてはいないけど、あの子のことだ、どっか一緒にいるだろう、実はいなかったと。で引き返していくと神殿の中にいて、で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられる。神の子が教えを受けているって。これ後でこの教師たちが、実はあなたキリストに教えていたんですよって知ったらどんな思いになるだろうかって。全然違うとや違うんですけど、私新学生の時にですね、船田武雄牧師が礼拝の司会で佐藤新学生説教というのが一回あったんです。それだけでも恐ろしい話なのを、船田武雄先生が前の週にですね、来週ね佐藤君が、なんせ私が来週説教なんだと、で僕が司会なんだと、 で実は船田武雄先生も似たようなことがあったっていうことを言われるんですよ。僕も新学校3年生の時に芦屋川教会で、その時はまあ珍しく初代の教団委員長の小島伊助先生がそこの主幹牧師で、小島先生司会船田武雄新学生説教っていうのがあったっていう。で終わってから小島先生が一言だけ言われた。あんたね、説教の長いところだけ似なくてもいいんだよ。さあ佐藤君はどうなるかねって締めるんですよ。船田武雄先生もこういうところがあって、何の深い意味もないんです。思ったことを言われただけって。別に来週 長くなんないようにねっていう意味もないんです。ついふっと昔話を思い出して、でそれを言って、さあどうなるかねって言って思ったことを言われただけっていうのは分かるんですが、来週どうしたらいいんだ。ねえ、まあ、それ以上ですよ。イエス様が教えを聞く、話を聞いたり質問したり、まあ、もちろんみんなこのイエス様だキリストだって分かってたら到底そんなことできませんから、分かってないわけです。つまりそれほどイエス様は12歳の子供であったと。みんなだから12歳の子供がこんないろいろしっかり話を聞いて、そして質問もなんか鋭い質問する、12歳の子にしてはこれすごいなって、この子絶対12歳の子じゃないよとまでは思わなかったということですね。まあ、時々言いますよね、この子本当に12歳かなっていうのはすごい大人びた子って言いますけど、まあそれでもそんな程度です。本当にイエス様は神と等しくあることを捨てられて人として歩まれた。ただ一言だけ言われたその言葉は12歳の子供でない言葉だったなと思うのが49節です。まあ、母マリアがどうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのですと。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかったと。いや、この言葉が理解できないっていうのは私当然だなって思います。この私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか、結構難しいです。そのまま取ると自分の父の家、つまり神殿、神の宮にいる、イエス様神の御子ですから当然ですよ、ご存じなかったのですか、あなた方は蜜月を受けて私が神の御子であることをご存じでしょうと、まあ、一応このまんま見るとそうなんですけども、実はこの父の家というのは異訳なんです。直訳するとこれ欄外にあります、注釈であります、父の者たちの間に、もしくは父の御業のうちにというのが本来の意味なんです。で父の御業というこの言葉を、神殿っていうのは神様の技の一つであり、また神殿っていうのは神様の愛する者たちが集まる場所だから、でしかもイエス様が今おられるところは神殿ですからという、そういうふうな文脈とかいろいろ見て父の家という訳にしているんです。まあ、もちろんヨセフとマリアもそれはわかるでしょう。しかしあえて私が神殿にいるのという言い方をせずに、自分の父の働きの中にいるという言葉をどうして使ったんだろう、わからない。確かに分かりにくいです。ここは12歳の少年の言葉ではないなと思いました。キリストはいつも神様の働きのうちに いてくださるんだ。神様が愛する者たちと共にいてくださるんだ。